おはようございます。アドベント第2週となりました。2019年12月8日第3礼拝を始めます。前奏のうちに静まり、心を神様に向けましょう。ご一緒に神様を賛美いたしましょう。教会賛美歌91番です。ご無理でない方はお立ちください。お祈りします。 天地万物を作られ、すべてを支配されている天の父なる神様、お名前を賛美いたします。12月に入った一週間の歩みも守られ、アドベント日週を迎えるこの主日も、このようにして御前に静まり、礼拝できる恵みに感謝いたします。私たちは一週間を振り返り、許しと癒し、励ましと慰め、御言葉の教えを求め、それぞれの思いでこの場に集っています。すべてをご存知の神様が、今朝も個々にふさわしく井上先生を通してお語りくださいますようお願いいたします。クリスマスを待ち望むこの時、イエス様を地上に送ってくださった神様の計り知れないご愛と救いの御業に目を留めます。今朝はそのご愛を知り、信じ告白した青年が受洗の恵みに授かりました。心から感謝いたします。今日もこの礼拝において、神様の深い愛とご栄光が表され、皆が崇められますようお祈りいたします。すべての人が救われることを願っておられる神様、どうか私たちがこのクリスマスの良き知らせを伝え送る器として、さらに用いられ、御心にかなった歩みができますよう、今週もお導きください。感謝いたします。礼拝の一切をお委ねし、唯一の救い主、イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。イエス様がこのように祈りなさいと教えてくださった主の祈りを共に祈りましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄は常しえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞお座りください。続けてもう一曲賛美いたします。教会福音賛美歌311番です。
アドベントの第2週目を迎えました。皆さんはどのような思いでこの年のクリスマスを迎えようとされているでしょうか。今日はですね、先ほど第2礼拝の中で、成田真君の洗礼式が行われました。いやー、本当に素晴らしい洗礼式で、笑いあり涙あり感動の洗礼式だったんですけれども、ぜひ、第3礼拝に、おいでになられた皆さんも後でですね、後日彼の証を聞くことができます。ぜひ、聞いていただきたいなと思っています。この成田真君という青年なんですけれども、彼はですね、本物の神様を求めてきた、そういう青年でありました。そしてついに彼は救い主に出会ったと、そういう体験をですね、先ほどの洗礼式の中でも証しをしてくれたわけです。その神様を真剣に求める様は、何か大切なものをなくした人がですね、こうその探し物をもう探してというような、そういう姿に似ているのかなと、そんなふうに思いました。皆さんもですね、きっと探し物をすることがあるんじゃないでしょうかね。メガネがないと探していて、お父さん頭の上とかですね、言われて、もう奥さんから笑われるなんてことが、まあ、もしかしたら皆さんのご家庭でもあるかもしれませんけれども、でも私たちはですね、真剣に神様を探し求めたときに、実はすぐそばに神様がおられるということに気がつくことがあるのではないでしょうか。聖書の神様は遠く離れておられる神様ではありません。求める私たちの本当にすぐそばに、隣にいてくださる、そのような神様です。今日はですね、そんな私たちのすぐそばに来てくださった救い主について、ご一緒に御言葉から学んでいきたいと思うのです。それでは本日の聖書箇所を読んでいきたいと思います。本日の聖書箇所は新約聖書のピリピ人への手紙の第2章となります。聖書をお持ちの方はどうぞお開きになってください。持っておられない方はスクリーンに出ますので、前の方を見ていただければなと思います。ピリピ人への手紙の第2章の6節から読んでいきたいと思います。ピリピ人への手紙第2章6節から11節まで、それではお読みいたします。キリストは神の見姿であられるのに、神としての在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿を取り、人間と同じようになられました。人としての姿を持って現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名を与えられました。それはイエスの名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての舌がイエス・キリストは主ですと告白して、父なる神に栄光を期するためです。今日はクリスマスに来られた救い主イエス・キリストがどのような方であるのかということを、この聖書箇所を通して学んでいきたいなと思っています。最初にですね、今日のメッセージの要約をまずお話ししておきたいと思います。今日皆さんにお伝えしたいことは次のようなことであります。イエス・キリストは私たちの傍らに降りてこられた救い主である。もう一度言いますね。イエス・キリストは私たちの傍らに降りてこられた救い主であるということ。皆さんは、靴屋のマルチンという物語をご存知でしょうか。原作はトルストイなんですけれども、まあ、日本では靴屋のマルチンという絵本で、広く、知られている、話であります。 スクリーンにですね、マルチンさん出てきますけれどもね、この癖のマルチンという男、とってもかわいそうな人なんです。彼はまず最愛の妻に先立たれてしまいまして、残された一人息子だけが生きがいのような、そんな、男でした。ところがその息子までも病気によって失うというですね、まあ、悲劇に見舞われるわけですね。悲しみに暮れるマルチンにはもう何のために生きているのかもわからないような、そんな日々が続いていったと言います。靴を直すプロであるマルチンはですね、靴が破れたのであればそれをいくらでも直すことができます。しかし自分の心の破れを作ろうことはできないのです。信仰もそして希望も失っていたかのように見えたマルチンでした。神を恨み、神などいるものかというような思いがこのマルチンの本音となっていたようです。ところがある晩のことです。マルチンは夢の中で神様の声を聞くことになるのです。マルチン、マルチン、私は明日お前に会いに行くからね。夢の中でしたけれども、はっきりとそのように語られる声をマルチンは聞くわけです。夢から覚めたですね、マルチンは目を開けて、いや不思議な夢を見たものだと思いましたけれども、でもどこかもしかしたらあれは本当に神様の声だったかもしれない、そんなふうに思ってですね、神様が来られるのを朝からずっと待ちわびる、そんな一日を過ごしていたそうです。するとその日、このマルチンのもとに3人の人がやってきました。スクリーンに出ますかね。はい。3人の人というのはですね、1人はもう雪かきをしていて、もうヘトヘトになってしまった老人でした。そして2人目は小さな赤ちゃんを抱いた貧しい不幸な母親でした。そして3人目は万引きをしてそこで捕まってしまった哀れな少年。この3人がマルチンのもとを訪れたのです。マルチンはこの3人をかわいそうに思って、もうできる限りのことをして彼らを助けてあげたわけですが、結局のところ神様だけはその日が終わるまで現れなかった。そして1日が終わっていくわけです。やっぱり昨日聞こえたと思った声は夢だったのかな、そう思いながら眠りについたマルチンの夢の中にまたあの声が聞こえてきたのです。マルチン、マルチン、今日私はお前に会いに行ったのだよ。いやいや神様、あなたは来られなかったとマルチンが言いかけたところで、マルチンの目の前にですね、確かに昼間訪れたあの3人の姿がふわーっと浮かび上がってきたというのです。そこにいたのは間違いなくあの老人と母親とそして少年の姿でした。そして神様がこんなふうに言われたのです。マルチン、あの3人は実は私だったのだ。3人にしてくれたお前の親切は確かに私のためにお前がしてくれたことだったのだ。先ほど読みましたピリピの2章6節から8節のところにこんな言葉が書かれています。スクリーンをどうぞご覧ください。キリストは神の見姿であられるのに、神としてのあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿を取り、人間と同じようになられました。人としての姿を持って現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。聖書の神様というのは目に見えない神様です。しかしその目に見えない神が見える形をとって来てくださったのです。それが人となられた神、キリストです。今お読みしましたピリピの手紙にありますように、神様は人としての姿を持って現れてくださいました。 マルチンの前に現れた3人の人が実は神様であった。それと同じようにイエス・キリストこそが人として生まれてきてくださった神である。聖書はそう告げているのです。先週から教会ではアドベントの季節を迎えました。そして今日からはアドベント第2週目を迎えました。アドベントというのはですね、辞書を引いてみますと、こういう意味が出てきます。これもスクリーンに出ておりますけれども、まず1番目に出現という意味、そして2つ目に到来という意味、3番目には降誕という意味、さらには降臨という意味がある言葉、それがアドベントだそうです。キリストは歴史上に間違いなく現れ、そして私たちのところへ到来した神であります。そして神であられる方がそのあり方を捨て、自らを低くされ、そして地上に降りてこられた神だというのです。降誕という言葉は読んで字のごとし、まさに降りて生まれるという意味があります。そして降臨、これもまた読んで字のごとし、降りて望まれるという意味を持った言葉です。キリストこそが降りてこられた神であると聖書は繰り返し私たちに告げているのです。先ほどお話ししましたマルチンのことを考えてみますと、彼は本当に不幸で哀れな状態に置かれていました。愛する家族を失い、そして生きる希望も失っていました。いわばマルチンは心の身動きが取れない状態になっていたのだと思います。マルチンはもちろん自由を持っていました。彼は自分で自分の人生を選び取ることができたはずです。しかし彼の心は何かに縛られたかのように身動きの取れない状態にあったのではないでしょうか。マルチンはこの時悲しみや怒り、そして心の痛みに縛られていた、そんなふうに言えると思うのです。そんなマルチンのところへ神は来てくださったのです。クリスマスとは神が私のところへ来てくださったことを表すものです。罪の縄目に縛られ、身動きの取れないそんな私のもとへ神となられた人イエス・キリストが到来したということを指し示しているのです。もう一度2章の7節をお読みしたいと思います。ご自分を虚しくしてしもべの姿をとり、人間と同じようになられたと書いてあります。しもべの姿をとりという言葉が出てきますけれども、実はこのしもべという言葉は言ってみれば奴隷を指す、そういう言葉であります。神様というのは本来何にも縛られることのないお方です。私たち人間というのはですね、本当にいろんなものに縛られて生きてるんだなということを思わせられます。社会のしがらみがありますし、それからいろんな制約があって、そして私たちはいつの間にかそういう目に見える規則、見えない規則によって縛られてしまっている、そういう生活を余儀なくされるのが私たちの姿だと思います。しかし神様というお方は何一つ縛られることのない完全な自由を持ったお方です。そして全宇宙を作られた創造者であり支配者であり、この世界のこの全宇宙の王様である、そのようなお方であります。その王なる神が奴隷の姿をとって来られました。本来奴隷であるのは私たち人間の側です。私たちこそが罪の奴隷となり、そして罪に縛られた存在、そのような人間と同じ姿をとって来られた神、奴隷の姿をとって来てくださった神、それがクリスマスに生まれた私たちの救い主であるというのです。マルチンの心を解き放ち、そして 彼を解放してくださったように、キリストは身動きの取れない私たちの傍らに来てくださいました。そして奴隷のようになっていた私たちをその罪から解放してくださった救い主であるのです。皆さんはですね、今から約10年ほど前、2010年に、起こった、ある衝撃的なニュースを覚えておられるでしょうか。2010年南米チリで起きた、コピアポ鉱山での落盤事故を皆さん覚えていらっしゃるでしょうか。今スクリーンに出ましたけれども、この事故はですね、後に映画化までされた大変、世界中に有名となった、事故であります。地下の鉱山に恵まれているチリにおいては、まあ同時にその工事中の事故というのは後を絶たないそうです。そんな中、2010年8月の5日、起こるべくしてその事故は起きたと言われます。地下460メートルの坑道で、その日突然のようにして落盤事故が発生しました。実はその落盤事故のあったさらに深い坑道の中に、33人の作業員がまだいた状態で事故は起きてしまったのです。事故から2週間以上が経過しました。そして地上にいた人々はですね、もう誰もが、もうダメだ、もう全員助からないだろうと思って諦めかけていた時です。まあしかし念のためにということで、直径わずか10センチメートルのドリルが使われてですね、そしてそのドリルが地下700メートルのところまでぐわーっと掘られていったというのです。そしてそのドリルをですね、慎重にゆっくりとぐわーっとまた引き上げられた時に、人々は目を疑ったそうです。そのドリルのですね、一番先のところにビニール袋が結わえつけられていて、そのビニール袋を開けてみると、なんと小さなメモ紙が入れてありまして、そしてこう書かれていたのです。俺たちは生きている。33人全員無事だ。そういうメモ紙が地下700メートルからですね、引き上げられたのです。その暗闇の中で33人の作業員たちは、2週間経ってもなお自分たちの命をつなぎ止めるための必死の努力をしていたのであります。33人全員が生きている。そこから彼らを救出するための大救出作戦が始まりました。ドリルによってですね、さらにもう少し大きな穴が開けられまして、そこにですね、パイプを通して地下700メートルまで通します。そしてそのパイプを通して水、食料、さらには酸素を供給することに成功しました。さらにはカメラや通信ケーブルまでもそこに入れられて、そして作業員たちとの意思の疎通、コミュニケーションの手段が確保されたのです。その時、作業員たちがどうしても必要だと、もうこれをぜひ送ってくれとリクエストしたものがありました。それはなんとスペイン語の聖書であったというのです。実はこの33人の鉱山労働者の中に、働きながら生計を立てていた一人の教会の牧師がおりました。彼の名前はホセ・エンリケスという牧師先生です。ホセ牧師はこう言いました。我々が救助を待つ間にどうしても必要なものがある。我々はパンだけでは生きてはいけない。命のパンである聖書がどうしても必要だ。彼はですね、そのように大胆にはっきりと主張し、そしてそれを届けてくれるようにリクエストしたのです。やがて33人分のスペイン語で書かれた、それこそですね、本当にもう小さい、もうミニ聖書が、その地下700メートル下にある作業員たちの手元に届けられたというのです。33人は毎日毎日それを読みながら、そして救出の日が来るのをじっと待ち続けたというのです。 神の言葉が地下700メートルの深さにまで降りてきました。33人が救われるために必要だったのは神の言葉であり、神の約束であり、そして神が与えてくださる希望であったのです。私たちが救われるために天から降りてこられた方がいます。スクリーンをご覧ください。ヨハネの一章にですね、こんな言葉が出てきますね。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、言葉は人となって私たちの間に住まわれた。使徒ヨハネがそのように証言して書き残しました。イエス・キリストは私たちの傍らに降りてこられた救い主です。私たちは今どこにいるのでしょうか。地下700メートル、いや、もしかしたらもっと深い心の闇の中に私たちが置かれるということがあるかもしれませんけれども、どんなに惨めで辛く苦しいと思われる場所にいたとしても、しかしキリストは降りて、そして私たちの傍らに来てくださるお方です。たとえどんな場所に自分が置かれていたとしても、私のすぐそばに来て、そして共におられる救い主なのです。2章の8節と9節をもう一度読みたいと思います。自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名を与えられました。先ほどのチリの落盤事故において生存者たちを救出するために特別なカプセルがですね、作られたそうです。救出用のカプセル。そして名前がですね、なんとフェニックス、不死鳥という名前が付けられたそうです。その救出用のカプセル、フェニックスをですね、地下700メートルまで下ろします。そして一人しか入れないんですけれども、その小さなカプセルの中に人が入って、そしてまたそれを地上まで引き上げていく。このような形で33人全員が無事に生還したというのです。肉体の命はカプセルによって救われました。しかしフェニックスカプセルとはいえ、霊的な命までも救い出すことはできません。イエス・キリストは私たちを霊的な死から救い出すために黄泉に下り、そして十字架の死にまで従われました。そればかりか、私たちをその死の滅びの淵から引き上げて、天上にまで引き上げてくださるお方なのです。よみがえりの主が私たちを天上へと引き上げてくださいます。フェニックスのカプセルが作業員たちを700メートル下の地下から引き上げたように、イエス様もまた私たちを引き上げてくださるお方なんです。使徒信条が次のように告白しております。スクリーンをご覧ください。使徒信条、主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり。イエス・キリストは私たちの傍らに降りてこられた救い主です。私たちは人生のどん底で救い主と出会うのです。地上での生活は決して簡単なものではありません。いろんなことが起きてきます。しかしキリストはそんな私たちをやがて天上にまで引き上げてくださると約束してくださったのです。今年はですね、秋から、本当に毎月のように教会でお葬式が行われています。でもその一つ一つが本当に神様によって召され、そして天に凱旋された皆さんを送り出す、そういう式になっていると思います。つい先週もですね、私たちの教会で菊池静乃さんのお葬式が行われました。静乃さんがですね、 安子さんや修介くんに連れられて、そしてついこの間までこの礼拝堂で私たちと一緒に礼拝をしていました。信仰を告白して神によって救われ、神と共に歩み、そして静野さんは今神の身元へと召されていきました。救い主イエス・キリストが天において、そして私たちを引き上げてくださると聖書は約束してくださっているのです。私たちもまたいずれやがて必ずこの地上の歩みを終える時がやってくるでしょう。でもその時には喜んで私たちを引き上げてくださる主の御手に私たちの魂をお委ねしたいなと思うのです。一言お祈りをさせていただきます。それはイエスの名によって天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての舌がイエス・キリストは主ですと告白して父なる神に栄光を期するためです。神様、今日私たちは本当に嬉しい洗礼式を迎えることができました。神様を求め、真理を探し、そして信仰を見出した、そんな一人の真実な青年の信仰告白を聞くことができました。本当に感謝いたします。同時に私たちは神様が私たちを探し出してくださっていたということにこの朝もう一度気づかされるのです。私たちを探し出し救い出すために主は降りてきてくださいました。人生のどん底にいるかのように気落ちしてしまうようなこともあるでしょう。奈落の底に突き落とされたかのように感じてしまうこともあるでしょう。しかしあなたは人となられ、私の傍らに来てくださいました。救い主の降誕、救い主の降臨を今心に深く刻んでいきたいと思います。やがてあなたが天上に引き上げてくださるその時まで、どうか私たちと共に歩んでくださいますように。私たちのために生まれ、私たちのために死んでよみがえられた主、インマヌエルと呼ばれた救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。人として生まれ、そして人として生きて働かれた救い主の皆を賛美していきたいと思います。ご無理でない方はどうぞお立ちください。教会福音賛美歌98番を持って神様を賛美していきましょう。 お座りください。はい、以上ですね。それでは皆さん、お立ちください。2019年のテーマソング手話を持って一緒に歌っていきましょう。いたします。私たちのためにクリスマスに降臨された主イエスキリストの恵み、私たちを救うために神の在り方を捨ててくださった父なる神の愛、私たちの傍らにいつも寄り添ってくださる聖霊なる神の慰めが、救い主の到来を待ち望む一人一人の上に豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。以上をもちまして第3礼拝を終わりにいたします。